はい、皆さん明けまして、おめでとうございます。来てくださった一人一人を、心から、ウェルカムしたいと思います。早速ですが、大阪の教会から、愛を、届けたいと思います。これはちょっと、数年前の写真に、なってしまうんですけれども、去年の10月に、私もこの場所で、説教させていただいたので、それからの、大阪の教会の、近況とグッドニュースを分かち合いたいと思いますが、以前にもお話しして多くの方にも祈ってもらいましたが、10月に津村直樹くんがバプテスマを受けました。ありがとうございます。はい、おじさんが大阪の教会のクリスチャンなので親戚写真ですね。はい、直樹くんのいとこの、あかねちゃん高校生も今弟子になりたいという思いで、聖書を学んでいます。昨年の12月クリスマス礼拝ですけれども、ティーンの、参加者も含めて、約40人の訪問者が来てくださいました。大阪の教会が今約40数人ぐらいですので、文字通り、倍増ですね。はい、席が足りなくても立ち見になってしまいまして、大阪の教会の将来の、ビジョンが見える、本当に力強い神様の力を感じる、クリスマスとなりました。去年1年間も、多くの方々が、大阪の教会のために、お祈りして、励まして、同時に直接来て、助けてくださったことを本当に心から感謝しています。皆さんの模範と、支えによって我々はたくさん学んで助けられています。そして特に、皆さんに感謝改めて申し上げたいのは、義理の兄と姉が、大変お世話になりました。はい、例の家族だけではなく義理の家族が、できまして、金田正彦さん、正美さんの結婚式、結婚のために、東京の教会の多くの方々が、献身して、支えてくださったことを本当に心から感謝しています。当日は大型の台風にもかかわらず、多くの方々が、来てくださり、なんと台風の影響で、歴史上初めて YouTube で結婚が生放送されるという、快挙も、成し遂げられました。何よりも、皆さんの愛とサポートに本当に感動しました。本当にありがとうございます。2019年も多くのことが、ありましたが、皆さんに少しちょっと、質問がありまして、2019年8月、日本で一番暑かった場所は皆さんどこかご存知ですか？これ全くもって個人的な意見なんですけれども、間違いなくここだと思っております。兵庫県西宮市甲子園球場、これは全国高校野球大会が行われる場所ですが、皆さんどこが優勝したかご存知ですか？大阪の高校、はい、履正社高校って、マニアックな話をしてすいません、年始から。ご存知ですか、この甲子園っていうのは今大阪が一番強いんですね。はい、平成で間違いなく最強高校ってのは大阪桐蔭高校っていう、こういう高校がありまして、そこがずっと出ていました。履正社はずっと負け続けでした。でも今回、去年の夏に、初の、優勝ですね、全国優勝を、遂げました。このライバルの大阪桐蔭というのは実は全寮制ですね、野球部が。つまりもうずっと野球のことを考えてられる、ね、一方、教会の近くに実はこの履正社高校ってあるんですよ。大阪の教会近くなんですけれども、ここは自宅通学らしいです。寮じゃないですね。圧倒的に不利らしいんです。監督のインタビューにこういうインタビューがありました。システムが違うから違うやり方をしないと大阪桐蔭には勝てないと別のアプローチを強調しました。50人の部員がいたら各家庭に50人のコーチを作ったらいいと思った。僕らの考えを親も理解してくれたら家でもコーチになりますよね。何ですかこれ、ディサイプリングですよこれ。不利な立場にいた高校野球部を変えたのは、これはコミュニティの力、関係の力だったわけですね。私たち教会には大きなミッションが託されています。 それは日本に、そして世界に福音を届けていくというミッションです。これは一人の努力、才能では不可能です。今年の東京の教会のテーマが発表されましたが、キリストの体ですね。一つの体です。今日一番皆さんと一緒に学びたいことは、関係を通して神様は働くということを一緒に学んでいきたいと思います。関係を通して神様は素晴らしい奇跡を行ってくださる方です。一緒に今日は旧約聖書から、この関係を通して世界に大きな影響を与えた二人の人物から神様のメッセージを学びたいと思います。その人物はエリアとエリシャという方です。クリスチャンの方はご存知だと思いますが、この二人はイスラエルの預言者、まあ、神様のメッセンジャーでした。紀元前800年代に活躍して、まあ、エリアがいて、そしてその後を継ぐ形でエリシャという人が活躍しました。当時はこのイスラエルという国が罪にまみれ、神様から離れた最悪の時代でした。しかしその中で活躍した信仰のヒーローがエリアという人でした。彼は何百人もの偶像礼拝する人たちと対決してすごい勝利を収めました。でも同時にその後に最悪の挫折を経験しました。その箇所から一緒に読んでいきたいと思いますが、第一列王記の19章を一緒に読みたいと思います。第一列王記の19章の9節から10節を最初にお読みします。エリアはそこにあった洞穴に入り夜を過ごした。見よ、その時主の言葉があった。エリアよ、ここで何をしているのか。エリアは答えた。私は万軍の神主に情熱を傾けて仕えてきました。ところがイスラエルの人々はあなたとの契約を捨て祭壇を破壊し預言者たちを剣にかけて殺したのです。私一人だけが残り、彼らはこの私の命をも奪おうと狙っています。エリアは命を狙われて逃げ出しました。この時の彼はもう自己憐憫に駆られていました。彼は孤独でした。実際には一人じゃなかったけど、彼は一人だと感じていたわけです。そして彼はもうほとんど諦めていました。私たちもクリスチャンとして、長年の信仰生活を歩む上で、エリアのようにすごい勝利の時もあれば、でも同時にものすごい挫折、難しさ、失望、そういう時期も多く通るのではないでしょうか。もしあなたがこのエリアの立場だったら、どんな神様からの答えが欲しいですか。神様にどういうふうに助けて欲しいですか。続いて読んでいきましょう。19章の11節から13節。主はそこを出て山の中で主の前に立ちなさいと言われた。見よ、その時主が通り過ぎて行かれた。主の御前には非常に激しい風が起こり、山を裂き、岩を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こった。しかし地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火が起こった。しかし火の中にも主はおられなかった。火の後に静かに囁く声が聞こえた。それを聞くとエリアは街灯で顔を覆い、出てきて、ホラー穴の入り口に立った。その時、声はエリアにこう告げた。エリアよ、ここで何をしているのか。15節から。主はエリアに言われた。行け、あなたの来た道を引き返し、ダマスコのアレノに向かえ。また、アベルメホラのシャファトの子、エリシャにも油を注ぎ、あなたに代わる預言者とせよ。 神様がエリアに語りかけました。でも興味深いですね。神様が現れた時、風、地震、炎、そういう劇的なことが起こりました。でもその中に神様はおられなかったっていう表現です。私たちは時にこの神様に何かこの助けてほしい、もしくは何か働いてほしいと思う時に、このような劇的な印を求めることはないでしょうか。力強い風とか地震とか炎のように何か大きな印を求めることはないでしょうか。何か劇的な勝利とか大きな、もうなんか大成功の特別礼拝とかバイブルトークとか、もうなんかもう人が明らかにもう涙流して変わるような、なんかもうそういう時間、私たちはそういう何か大きな派手な印を求めることはないでしょうか。神様はこういうことを通しても間違いなく働かれます。でも興味深いのは、この時神様は静かなささやき声で語りかけたわけです。そしてその答えは、エリシャを見つけなさい、あなたは一人じゃない、何やってるんだ、引き返しなさい、エリシャを見つけて育てなさい。つまり神様は関係を通して働く方であることを教えました。関係っていうのは時に地味です。劇的じゃないことたくさんあります。でもそういう静かな地味な泥臭い、そういう日々の関係を通して神様はものすごい偉大なことを成し遂げてくださいます。エリアは間違いなく信仰のヒーローでした。しかし彼は神様のやり方に従うように学ぶ必要がありました。皆さんも信仰のヒーローです。素晴らしい弟子の教会です。でも私の質問は、皆さんは本当にこの神様のやり方に従っていますか。神様が働かれるようなそのような関係を皆さんの家庭で、小グループで、それぞれの関係で築いているでしょうか。皆さんの関係に神様が働いているでしょうか。改めて学び直していきましょう。じゃあどういう関係を通して神様は働かれるのでしょうか。エリアとエリシャの模範から3つの模範を一緒に学びたいと思います。一つ目は真似る関係です。真似る関係、第二列王記の2章の9節をお読みします。第二列王記、渡り終わるとエリアはエリシャに言った。私があなたの元から取り去られる前に、あなたのために何をしようか何なりと願いなさい。エリシャは、あなたの霊の二つの分を私に受け継がせてくださいと言った。これはもうほとんどエリシャとエリアの最後の場面に近い状況です。エリシャはただ学ぶためにエリアについていたわけではなかったです。エリアのようになることが彼のゴールでした。エリアの働きだけじゃなくて、エリアのような心、確信、人格を持ちたい、そういうふうに作り変えられたい、それがエリシャのゴールでした。私たちはキリストの弟子として、キリストのような心、確信、人格、そしてそのような働きをできるように、私たちは霊的に成熟した人たちから真似るように、生涯真似続けるように、私たちは弟子になりました。 このような真似る関係を通して神様は働いてくださいます。人には生きた模範が必要ですね。子供たちにとっても若いクリスチャンにとっても神様を知らない人たちにとっても神様を伝えるためには良い模範が必要です。でも良い模範になりたければ、まず私たち自身がよく真似るものである必要があります。さらに興味深いことは、このエリシャはただこのエリアのようになりたいと願ったわけではなかったわけです。彼はあなたの霊の二つの分をください。これは旧約聖書ではこの跡継ぎの証だそうですね。まあ長子の権利がこの二倍の分け前だそうです。だから明らかにあなたの跡継ぎになりたい、まあそういう意味もあるけど、でも同時にあなたの倍欲しいということを願ったわけですね。ただあなたのようになるだけじゃなくて、あなたを超えていきたい。このエリアとエリシャは神様の力によっていろんな奇跡を行ったことが聖書に書かれています。そしてある方はその奇跡の数を数えたそうです。エリアは聖書に記載されている限りは7つの奇跡を行ったそうです。皆さん、エリシャがどれだけの奇跡を行ったかご存知ですか？エリシャは14の奇跡を行ったわけです。だから神様は聖書を通して本当にエリシャが倍受け継いでいったことを書いているわけです。エリアの人生最大の働きはこのエリシャとの関係によって成し遂げられていきました。ある方がこういう言葉を残しています。神の国への最大の貢献は何をしたかではなく誰を育てたかである。あなたのこの神様の教会への一番の貢献は何をするか以上にあなたの後にどういう人が残ったかです。今何をしているか以上にこれから後に私たちがどういう教会を残せたか、そのためにはまず私たち自身がどういうものに育っているのか、それが大事です。あなたは神様が置いてくれたエリアを熱心に真似していますか？皆さんにシェアしたい、分かち合いたいことがありますが、ちょうど4年前のお正月に大阪の教会のシングルのみんなでこういう写真を撮りました。ちょうど4年前の正月、これが当時大阪の教会のシングルのほぼ全員でした。ちょっと写りが悪くて恐縮なんですけれども、6人ですね、はい。ただいろんな人が病気で動けなかったりいろんな事情があって、この中で活動できたのはほとんど数人だけでした。当時4年前は30人ほどの教会で、大阪の教会では20代がゼロでした。ゼロ。30何歳で、私が最年少ですね。危機的だなと思いました。これが、去年の10月の、先ほどの直樹くんのバプテスマの時にこのシングルみんなで撮った写真ですね。今で十何人ですね。ちょっと正確には、ちょっと忘れちゃいました。はい。ちょっといろいろ既婚者も混ざったりいろいろしてるので、はい。はい。既婚者も入ってるから。はい。今、20代、10代が教会の 20% ですね。9人が、10代から20代。残念ながら宮尾淳君は20代卒業しちゃったので、この中にはカウントされていません。はい、去年この、学び一つのバイブルトークを通して、約50人の友達がバイブルトーク、もしくは教会につながってくれました。そしてその中から約10人の友達が聖書を学びました。もしくは今も継続して学んでいます。いい時も、そうでない時も、 励まし合って諦めずにやり続けてきました。聖書を学んでいる人たちから、まあ、去年私が聞いた中で、まあ、最も嬉しかったコメントの一つがこういうコメントでした。聖書を学んでいる人がこの大阪のこのシングルのクリスチャンの名前を挙げて、自分は誰々のようになりたい、誰々にすごく憧れてる、この人が変えられたように自分も変わりたいんだ、そうやって喜んで聖書を学んでいる姿に私はめちゃくちゃ嬉しかったです。去年もいろんな教会の人たちから、大阪の教会で何が変わったの、何やってるの、そういう質問をいただきました。で、私の答えは全くわからないです。未だに格闘です。皆さんと一緒に格闘しています。でも一つこれは神様が確信として与えてくれたのは、必死に真似しようとしてきたということです。東京の皆さんのような模範から、そして山崎武史牧師や滝本雄大牧師や神様が置いてくださった素晴らしいエリアのような人たちから、必死にその心、その信仰、そのリーダーシップ、その愛、そういったものを必死に真似ようとしてきました。その中でもう全ての働きはただ神様の奇跡です。私は今も東京の素晴らしい牧師さんたちに今も、まあ、メンターですね、教えてもらっています。でも改めて私がこのエリアとエリシャを学びながら、まあ、こういう決意をしたいなと思いました。まあ、私はもちろん学びたい心で、成長したい思いでやってました。でも今はこういう気持ちです。2倍欲しい。ただいい学び、ただ助けてもらうだけじゃなくて、2倍欲しい。彼らを超えていきたい。もっと大きな働きをできるようになっていきたい。もっと素晴らしい教会を残せるようになっていきたい。彼らの2倍受け継ぐ期待をしていきたい。私自身を含めて、私は、まあ、教会の多くの人に感じることがあります。それは何かというと、多くの人があまりにも少ししか求めてないということです。神様が2倍与えたいと思っている中で、多くの人がただ目の前の問題の解決だけ求めます。神様が2倍の祝福を与えたいと思っている中で、私たちの多くはただ目の前の、ただこの居心地の悪さから解放されたい、ただこの難しい状況から解放されたい、ただ目の前のこの状況が良くなってほしい、そうやって自分自身に対しても人に対しても期待が低くなってしまっていないでしょうか。その理由はシンプルに自分が強すぎる。エリシャのように神様とその目的のために自分自身を捨てきっていないからだと思います。この教会は皆さんのような素晴らしい模範に囲まれています。私たちはお互いがお互いのエリアであり、そしてエリシャです。全員がこのエリシャの心を持てば、神様はどれほどの素晴らしい働きを行えるでしょうか。すべての小グループでこのようなエリシャの心があれば、どれほどの奇跡が神様によって今年見られるでしょうか。ぜひそれを楽しみにして、信じて、そして真似る関係を築いていってください。二つ目は捧げる関係ですね。捧げる関係、第一列王記の19章一緒に読みたいと思います。19章の19節から21節、エリアはそこを立ち、12くびきの牛を前に行かせて畑を耕しているシャファトの子エリシャに出会った。エリシャはその12番目の牛と共にいた。エリアはそのそばを通り過ぎるとき、自分の街灯を彼に投げかけた。エリシャは牛を捨ててエリアの後を追い、私の父、私の母に別れの接吻をさせてください、それからあなたに従いますと言った。エリアは答えた、行ってきなさい。私があなたに何をしたというのか。エリシャはエリアを残して帰ると、一くびきの牛を取ってほふり、牛の装具を燃やしてその肉を煮、人々に振る舞って食べさせた。 それから彼は立ってエリアに従い、彼に仕えた。これはエリシャとエリアの出会いの場面です。彼は全てを投げ打ってエリアに従っていきました。それはただ人間的にエリアに服従していたわけではないです。彼は神様がエリアを使わした。その神様に服従していました。だから自分自身が真似て成長するためにエリシャは全てを捧げて従いました。このような捧げる関係を通して神様は働いてくださいます。キリストもこのエリシャを引用しています。ルカの9章62節を読むと、イエスは自分に従いたい人たちを前にこういう言葉を残しました。イエスはその人に、隙に手をかけてから後ろを顧みる者は神の国にふさわしくないと言われた。当時のこれを聞いている人たちは、旧約聖書、そして当然このエリシャとエリアのストーリーはよく知っていました。で、皆さんもこの自分がよく知っているストーリーだと、もうちょっとキーワードが出ただけで、あのことだなって、わかります。もう M1 を見た方は、もうコーンフレークって聞いただけで、もうあのことかって。はい。ごめんなさい、マニアックで。はい。で、当時の人たちはこのエリアとエリシャのことをよく知ってました。隙に手をかけて、その時点でイエスが何を言ってるか。イエスが言ってるのはエリシャのような態度を持ちなさいということです。エリシャのように全てを捧げて私に従って学びなさいということです。イエスは学ぶ側、助けをもらう側により大きな期待と責任を挙げました。自分の成長は自分の責任ですね。私たちは学んで成長するために捧げる必要があります。先ほどちょっといじってしまいましたが、宮尾淳君のこと、私はすごく励まされて、同時にすごく学びました、昨年。彼はご存知の通り3年前に大阪に引っ越してきました、東京から。まあ、デザインの才能がありながら、まあ、そのキャリアを手放して大阪の教会で使えるため、成長するために来てくれました。2年間、まあ、彼は来て一生懸命頑張ってくれました。たくさん述べ伝えていっぱい教会に使えてくれました。毎年シングルの小グループでもバプテスマがありました。でも彼自身は思うように人を導くことができませんでした。望むようには聖書を通して誰かを助け導くことができなかった。教会やグループは、ま、悪くないです。傍から見るとすごくうまくいってる。でも彼自身はものすごく葛藤していました。ある時東京に帰省して大阪に戻る電車の中で、もう涙を流すほどに悔しさ、失望感、不安と葛藤していました。もちろん私はネガティブになってほしいわけではないですが、でも同時にそれほどに成長したいと思って葛藤する姿に心を動かされました。同時に大阪の教会のすべての人にこのような心、態度を持ってほしいと願いました。それから淳君も悔い改めて、すべてを捧げて必死に学んで、昨年の10月、クリスチャンになって初めて彼は聖書を伝えて、そして人を助けて津村直樹君にバプテスマを授けました。今は彼が助けた直樹君が今度は他の人に述べ伝えようと一生懸命頑張っています。この教会にいる全員がバプテスマを受けるときに神様に全てを捧げたと思います。今でも私たちは全てを捧げているでしょうか。イエスのように変えられるために 学んで成長するために今でも全てを捧げる態度で従っているでしょうか。成長するために全てを捧げていってください。私たちは時間を捧げていく必要があります。これはただもっと捧げろ、そういう意味じゃなくて、私たちは学ぶため、一緒にいるためによく考えて、優先順位を考えて時間を捧げていく必要があります。ただ時間だけじゃなくて、ただ私たちは心を捧げる必要があります。ある人はプライドを捧げる必要があります。謙虚にフィードバックを求める、謙虚に助けを求める、そうやってプライドを神様に捧げる必要があります。ある人は恐れを神様に捧げる必要があります。恥をかく恐れ、間違う恐れ、そういうものを捧げて何度でもトライする勇気を持つ必要があるかもしれない。正直に心開いて本当の自分の戦い、弱さ、葛藤を話して助けをもらう必要があるかもしれない。もしかしたら諦めないでもう一度トライしていく、そうやって恐れを捧げていく必要があるかもしれないです。捧げる関係を持っていきましょう。最後に、つながる関係を通して神様は働きます。つながる関係、第二列王記の2章をお読みします。第二列王記の2章の11節から、彼らが話しながら歩き続けていると、見よ、火の戦車が火の馬に引かれて現れ、二人の間を分けた。エリアは嵐の中を天に登っていた。エリシャはこれを見て、我が父よ、我が父よ、イスラエルの戦車よ、その騎兵よと叫んだが、もうエリアは見えなかった。エリシャは自分の衣を掴んで二つに引き裂いた。これはもうエリアがいなくなる最後の場面でした。ここまで捧げてきたエリシャに最後に残ったのは、エリアにどれだけ自分は愛されたかという思いでした。エリアはエリシャにとって父親のような存在になっていきました。そしてエリシャもまたエリアのことを父親のように深く愛して、一緒にいたいと願いました。神様はこのようにつながる関係を通して力強く働いてくださいます。大阪のシングルで二人の兄弟紹介したいですが、多くの方もご存知ですが、八田隆君と三木田光君というシングルの兄弟ですね。去年この二人にもものすごく私は心動かされました。左にいるのは光君で、彼は4年前に大阪でクリスチャンになった、若い男性ですね。そして、この右にいるのが、八田君ですが、光君は生まれた時からお父さんを知らずに育ちました。お母さんと彼と二人で彼は育ちました。この数年間、エリアとエリシャのように八田君は光君を愛して助けてきました。いつも忠実に時間を過ごして助け続けてくれています。私が一番励まされるのは、この八田君と過ごすとどれほどこの光君のことが喜びか、特別かというのがすごく伝わってきます。この写真は何かというと、もう私も過去10年近くずっとシングル時代、この八田君と年末男2人旅っていうのを行ってました。残念ながら結婚して卒業してしまったので、もう八田君があまりにも寂しいということで、ついに後継者を見つけたようです、はい、去年私が最も心動かされたのは、八田君がある時私にこういうことを言ってくれました。自分は光にとってお父さんのような存在になるんだ。彼はシングルの、男性兄弟です。一回り二回り近く、違う関係で、彼は自分は父親のように光を愛して導きたいんだ。去年の父の日の礼拝で光くんが教会の皆の前でこういうシェアをしてくれました。 父の日は自分にとって最もいらない日から最高の日に変わりました。それはこのようなつながる関係があったから。一人の傷ついた男性が救われるだけじゃなく、その後も癒されて変えられて、そして人に神様の愛を伝えるように変えられています。私たちの関係はこのエリアとエリシャのように一緒にいたい、そういうふうに熱望するような関係でしょうか。それとも人に言われないと、人に期待されないと動けないような関係でしょうか。あなたから人生変わるほどの愛で誰が今愛されていますか。皆さんの小グループ一人一人がこのようなつながりを経験する必要があります。昨年、私は既婚者の多くの方にこういうことを聞かれました。私は今、主には、シングルであったり、いろんな若い人たちに関わっています。ですので、いろんな方々から、自分はもう忙しい、家族も子供もいるし、ライフステージも違うし、どうやったらいいんだ、なかなかできない、そういういろんなことを聞かれました。私も答えはわからないです。当然時間は減るし、体力も減るし、いろんな制限が出てきます。でもキリストの弟子として年を経るほどに、私たちの愛の深さ、愛の強さはもっともっと増し加わっていくべきです。変えられたのはエリシャだけではなかったんです。実はこの関係を通してエリア自身が変えられました。一人で頑張る一匹狼から愛する父親へと、愛深いしもべへと作り変えられていきました。東京の教会の皆さんを心から尊敬しています。皆さんは間違いなく私にとってのエリアのような存在であり、信仰のヒーローです。過去数年間、この東京の教会の皆さんが地方の教会に、大阪をはじめとして多くの働き手を送り出してくださいました。皆さんの模範、皆さんの働きによって日本の教会は助けられて成長しています。でも正直に向き合うと、多くの働き手を送り出す中で、過去数年全体としてこの教会は行き詰まってしまっていないでしょうか。皆さんの霊的な成長、人の救い、小グループの関係、それが行き詰まっています。東京の教会にはエリシャのように立ち上がる人がもっと必要です。私は年齢の話はしていないです。これは心と態度の話です。そしてエリアのように人を愛して育てられる人がもっともっと必要です。皆さんの小グループがこのような神様の働く関係であふれていくことを心から期待しています。なぜならば、神様は関係を通して働いてくださるからです。神様は真似る関係を通して働いてくださいます。今年皆さんは誰からどの点で真似ますか。それを決心していきましょう。神様は捧げる関係を通して働いてくださいます。学んで成長するためにもう一度何を神様に捧げますか。決心していきましょう。そしてつながる関係を通して働いてくださいます。皆さんの小グループ一人一人がこのような愛で愛されるように決心して、素晴らしい小グループ、神様の働きであふれるさらに素晴らしい教会を一緒に作り上げていきましょう。 皆さんのことを心から愛しています。聞いてくださってありがとうございます。